孤独の拙いラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、5月19日、476回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、はがないりんたろです。今回もここでゆうぞうさんをゲストにお迎えしてお届けします。こことさんよろしくお願いいたします。
はいはいはいはいはい。映画を見ていてですね、はい、登場人物がこのまま行くとトラブルに巻き込まれるなと感じると、一旦止めてしまうビビリンのコートゆうぞうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうなんでしたっけ、なんとかっていうあれですよね。
そうですね。
これ心理学的に。
そうそうそう。はがないさんの
共感周知。
え？
共感周知でしたっけ？
共感、そうそうそうそう。はい、うん。これ前もね、ちょっと話をしたんですけど。
はい。
この前ね、小津安二郎さんの東京物語、まあ何度目か見たんですけど。
はい。
で、これなんて、そんなとこでなんか起きないだろうと思うと思うんですけど、普通だったらね、見たことある人だったら。
あ
のね、東京物語でね、熱海に、行くシーンがあるんですよ。その、劉知秋さんたちがね、
ま
あなかなかね、東京の子供たちが、親の面倒見きれないもんですから、お父さん、熱海でも行かれたら、みたいなね、言って、行くんですけども、そのシーンは、まあ、僕、前も見てるんで、
うんう
ん
う
ん、で、この熱海に行くっていうのはいいことなんで、いいっていうか、まあ、悪くないんですけど、はい、その熱海の宿が良くない宿だったんですね。
そうなんだ。
そういうのがこう分かってるわけじゃないですか。
はいはい。
そのまま行くとそういうトラブルが起きると。
はい。
と思うとなんかちょっとね、かわいそうになっちゃって、思わず止めちゃったっていう。そういうことでした。
それは知ってるからっていうのも。
そう、知ってるからっていうのもあるんですよ。
うんうん。
まあ普通の場合はなんかこうさ、あ、そんな暗い道の方行かなきゃいいのにみたいなさ、
はいはいはいはい、
そういうことでね、
はいはい。
トラブルもこのまま行くと巻き込まれちゃうよっていうことなんですけど、
はい、
今回こんな東京の物語なんかだと、そんなもんじゃないのにさ、知ってるからこそ、あ、このまま行くとこの二人、このね、あんまりいい宿じゃないとこに泊まることになっちゃうな、みたいなさ。どうしようもないビビリでしたという話。
はい。ね、まあ、いいや。はい。
はい。そのぐらいで、はい、どうぞ。
話が変なこと広げそうになってしまったんで、やめました。はい。はい、では、今週私が担当で、憲法記念日とわしも考えたということでお話をしてまして、はい、前回は、憲法改正を、格好付けの改正を唱えている人たちの考えていることはよくわからないという。
そうだね。
そもそもの、こう、基本的な思想というか、あと感覚的な部分もよくわからない
ですね。増えてね、わかんないね。はい。
しまして、で、そうですね。他にいろいろとあるんですが、メモを今見込んでますけども、憲法記念日に、私のネタ元であります、TBS ラジオの小木内のセッションに、はいはい、九州大学の法学部の、南の、茂るか、森と書いて茂るという先生が出ていて、いろいろ憲法の解説、まあ、基本的なところをしてたんですけども、
はい。
で、そこで、まあ、またその、改正論者に対して、お前が言うな問題があるっていうふうに指摘されてて、
はい。
憲法をもう守ってどうしようもなくなって変えたいっていうふうに言うんだらいいけども、守りもせない、お前が言うなと。
あ、まあね。
ええ。
うん。
例えばね、臨時国会は国会議員の、4分の1でしたっけ？
ああ、はいはいはい。
が、要求したらやらなきゃいけない。そう、そうね、決まってるのをずっと無視してやらなかったやつが、憲法改正だって言うなと。
そうだよね。まあ、条項はね、確かにまあ、何？期日は変えてないとか言うわけですよね。
はい。
期日変えてないって言ったって、国権の最高機関だから、開催しなさいと言われたら、はい、そうですね、すぐやりましょうとなるでしょうというさ、ね、そういうことが前提なわけじゃないですか。
そうですね。
いや、それをさ、まあ確かにそんな人よしなこと言ってちゃダメだよって言われるやつはそうかもしれんけど、そういうことが前提なんで、期日なんて変えてないと思うんですよ。 必要だから、国権の最高機関だからやるんだって言ってるわけだもんね。それなのに、という、まあ、あれですよね。まあ、憲法を変えようという人は本当に、今の憲法本当にね、いい憲法だと思いますよ。中身だけ考えれば。
うん、
本当に。ね、別に経緯だって別にその当時の日本の国会でちゃんと議論した上でいろいろ修正して決めたわけだしね。
うんうんう
ん、別になんか押し付けて翌日からこの憲法が、はい、憲法になりましたなんて、そんな簡単なもんじゃないんだからさ。ねえ、と思いますけどね。はい、ごめんなさい、どうぞ。
あ、どうぞ。いいです。あれ、ちょっと待って。今言おうとした言葉。
言おうとした言葉、はいはいはい。
なんだっけ。あ、そうそう。だから、憲法他の条文のその期日が決まってないことだって、書いてないことだっていっぱいあるじゃないですか、憲法って。
まあね、はい。
その番組はやったけども、日本国憲法って他の国の憲法に比べて非常に短いっていう。
うん、
他の国の憲法、えらい細かい言葉で決めてあって、いちいち改憲しないといけないっていう憲法もあった。
ああ、はいはい。
中で。で、今回、まあね、この子たちはいかんとかなんかの、あれで、こう、新しく憲法を、新しくっていうか、その、彼らが望む改正がされたとして、じゃあ、その、改正された分に対して、じゃあ次の、その、権力者がね、解釈をして、これはこうだと言って、また勝手にやることまで考えたら、そんな、あれだし、そもそもやっぱり、ね、それだけ、こう、文章が、少ないっていうことで、ね、解釈でいろいろやってるところにはいっぱいあるわけじゃないですか、なんか。
うん、
特に、旧正のこととか。
うん。
うん。だから、それもね、自分たちの都合のいいところだけ解釈してっていう。例えば、婚姻の同性婚に関しても、
うん、
両性の合意のみっていうのは別に同じ性でもいいっていうふうに、
うん、
政府が決めればいいだけの話じゃないっていうふうに思っちゃうんですけど。
そうだね。
その、ロジックで言えば。
そうそうそう。そう、そうなんですよ。別に。ね。
本当に自分たちの都合のいいところだけやってて、本当ね、まあ、今更っていうか、ね、他のことも全部そうですけども、そういうところをちゃんとこう、まあ、我々、国民が見て監視しないといけないし、批判しないといけないし、ね、そうするとね、それが侮辱に当たるって言われて、罪にならないようにしないといけないと思いますし、あと、ね、もう、2ヶ月後に参議院選挙があるんで、
そこで。参議院選挙、参議院選挙。はい。
結果によってはまた、憲法も大変なことになりかけないところもあったりしますし、
そうですね。
ね、逆によく言われるのが、衆議院次に任期まで3年近くは解散しなければ今の状態でやりたい方でできてしまうことになりかねないっていうのもあるし、まあそれのせいで本当に岸田さんはほとんど何もしないっていう。
うん、
なんで何もしないのに支持率が上がるんですか？
ああ、いや、それは前の二人よりマシだからじゃないですか。うん、前の二人はマシだからじゃないですか。
マシに見えますよね。
マシ見える。だって、うん、少なくともね、なんて言うんだろう。普通に原稿も読めるとかね。
普通に原稿も読める。
ねえ。いや、悪い人に見えないとかね。
悪い人に。
うん。というような、プラスもないかもしれないけど、大きくマイナスもないじゃないですか。
でも、そんな岸田さんも、ね、憲法改正は私だからできるみたいなことを言ったりして。
うん。逆に言って安倍さんの頃はさ、こんな人って言われたけど、
ね、
安倍さんのもとと憲法なんか言い出していけないっていうさ、きっと自民党支持者だと思ったと思いますよ。
なるほど。
それはあると思いますよ、安倍さん。この人、自民党入れてる人だって、この人の元で憲法議論は嫌だろう、やめた方がいいなという思いもいいだと思いますよ。
なるほどね。
うんうんうん。それはもう事実。
うんうんうん。
と思いますけどね。はい。
本当に、 この参議院選挙で、ちゃんとした勢力が、
そうですね。
大変なことになりかねないんで。
やっぱり今憲法守っていこうというね、生かしていこうという人たち、ね、勢力が増えてほしいですね。はい。
まあ、でもね、参議院選挙になると憲法のことはあまり、公約の一応自民党とか言えるでしょうけど、あまり表に出さずに、こう、選挙するということも出てくると思いますので。
でも、こちら側が本当にね、そのことを、まあ、公正的に言えばいいんじゃないですか。はい。
まあ、今後も、その辺のお話はしていかんいかんなというふうに思っております。はい。はい、ちょっと時間が余りましたね。
え、余ってないんですか。
そうか、そうか。あっちのあれだ。あ、大丈夫ですね。はい。では、そうですね。そうですね。いいですね。はい。変な終わり方。
はい。わかりました。じゃあまた。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今度は聞けません。
はがない、りんたろの孤独のラジオ。
孤独の儚いラジオ。